はい、というわけで聞いていただきましたのはティーカップ&デイズということでお送りしました、はい、
お送りしました。
これ2009年の作品だそうです
だそうです、はい、2009年2009年何してた、いやティーカップ&デイズ作ってたんだけど作ってたんだけど
ね、はい、あの久しぶりにティーカップ&デイズの、
はい、
なんか裏話っぽいことを
話そうかと、
ABC を真面目にね、
はい、
ABC
真面目に
ABC やろうかな
と。真面目に
あの裏話語ることが最近少なかったのかな。
じゃあ裏話を言うと、
なんかあった、
ね、これは思い出したんだけど、うん、思い出してると、
うん、
俺が無茶振りで始まった企画なんだね脚本に対して無茶振りしたんだよな。あの
何振ったんだっけ。
物語をいくつかに分かれた上で、
うん、
それが重なっていく話だから、同じセリフを言うんだけど全然内容が別になる話を作りたいっていう話をした。
そうそうそうそう、
その、まあ、今回その別々っていうことで話をして、1話目2話目3話目っていう風に人が変わっても会話が続くっていう作品を作りたいっていう話をした。
そういうのはどうなんだろうねみたいな感じだったよね、
うん、
で書いたんですよ。
書いてもらったんだよね。
書いたら何が面白いのか分かんない感じになってたんだよ。文字だけだと、
文字だけだと難しい、あれは、
うん
うん、
あのね全く伝わらない感じって言ったらいいのかな、なんだろうこれ。
難しいのが話が進まないじゃん。
そうそうそうそう、結局戻ってくるからね。
だからどうやったらいいのかなって音響面でも結構考えた作品だなって思います。
そうそう、とりあえず声を取って声だけ重ねてみた段階だとわけわかんないね。
そのなんだ、最初台本上で読んだ時にいけるのかわからないっていう作品
そう
脚本としてはとりあえず撮ろうっていう風に、
もうちょっとね
言って
ご利用しした感が、
とりあえず撮って、うん、でとりあえず撮ったけどどうしようってなって
そう
でそれを公開できるようにするにはどうしたらいいかって思って考えた結果、音としては気づいてる人がいるかわからないけれど、うん、実はあれ春夏秋冬を表してて、
うん、
で朝と夜交互を表してるんだよね。
そう
交互っていうか、あのちょっと 流れはちょっと忘れちゃってるけど、
うんうん、
朝と夜が現れてて、でその中ですれ違う男女っていうのができるから、じゃあそれが一年中続いている、
うん、
不思議な空間に閉じ込められた人たちで、しかも作品自体に対して何をやったかって、
うん、
音楽ありきで作ってもらったんだよ。
そう、
一つの音楽にこだわって、
あの曲に、
うん、
あの曲をループさせる一曲でワンフレーズっていうか一つのシーンみたいなので、
うん、
その繰り返し、音楽の繰り返しに合わせて次の話
っていうことで、
その二人目との掛け合いみたいなところに入っていくっていう、うん、
とにかく新しいことやろうって言ってて、
そう
で、音楽の印象から作品を作ろうとかそういうのをやってた。
そうだね。
だから音響面としては音楽があればなんとかなるかなと思ってたら、意外と SE が大変だっていう話で
そう、あの最初音楽に乗せてタイミングさえ合えば音楽の流れで、その歌じゃないけどね、
うん、
詩のような感じでやったので、
まあ、本当に詩的な感じになったんだけれども、
そう
それでもちょっと
ね、
持たすっていうか作品としての意味っていうのを持たしたかった時に、
うん、
じゃあその
音で、ね、
誰の音を入れたりだとか、夏あの冬の、まあ、当時は全然できてないかもしれないけど、ギムっていう雪を踏む音、
うん、
で最後が冬なんだよあれ。
そうだね、
最後が冬で扉を開けて出てくるんだよ。
そうなの。
その外に出ていくっていうことで何かしら解放されるような形になるか面白いのかなとかって思いながら音を入れてったんだよね。
風の音とかね、
うん、
ああいうのをこう入れてもらったっていう。いやー、非常に生み出されるまでは結構波乱万丈な作品。
そうだね、なんか生まれてこの子どうなるんだろうって思ったら意外と自立したっていう
逆にその完成したものとして公開した時にはあの評判がいいです。
そうですね、なんか
あの気になってくれる人、好きになってくれる人が結構多い謎の作品です。
それまで多分作ってたのがストレートばっかりだったんだよね。 ストレートプレイ的なもの
か、そうあの舞台劇っていうか、いわゆるもうボイスドラマ、
うん、
で特にカラーズとか手紙とか、あとは百花堂もこの時期かな、
百花堂はもっと
後じゃない、かな、
後じゃない、うん、
手紙の後半入ったぐらいかもしれないね、6話以降の7、8ぐらいの、
そうだね、
あの辺を作ってる時期かもしれないので、うん、あのいわゆる声でのお芝居、あとはまあ明るいテイストのカラーズなんか特に、
うんうん、
ああいうものが多かった時期なので、
まあ、変化球投げようとして変化球が意外と曲がったみたいな、
そうだね、恐ろしく曲がった感じで、
まあ、ストーンと落ちたでもいいけどね、
うん、まあね、
うん、
あの変な曲がり方をしてくれたあの気に入ってくださってる方は多いみたいです。感想も結構意外とありましたんで、うん、あのと
結構音は柔らかい感じだから、雰囲気としてはすごいいい雰囲気ができたんだろうなとは思う。
そうね、
うん、
あの繰り返しのセリフ、まあ課題としてはあのもうちょっと意味の捉え方の違う単語っていうのを入れて、
うん、
セリフの反対の意味になるような、まあ今回あの二つ折りで大丈夫っていうニュアンスがありましたけど、ね、
うん、
ああいうのを上手に取り入れていけたらいいのかなっていうのは後々、まあ、うん、あの改めてさっき聞きましたけども、
はい、
あのそういうのは思った次第でございます。どうあのジャンル何と呼べばいいのか分かんないんだけど、
俺でもあの叙情詩じゃないけど、
うん、
そういう詩的なものなんだろうなって感覚だよね、うん、本当に。いやでも長いものだからね、意外と
長いです。これ12分40秒あります。
4つで、
そうそう、全部で一通り頭からケツまでのデータで、
それでも意外と短いもんだね、12分で聞くと。
でも3分、
一つ、
うん、3分ちょっと、3、4、12、
まあ、ある意味ではそれぐらいがちょうどいいのかもしれない、集中的に。
ああ改めて
人の集中15分じゃん、
長くてね、
長くて15分、あの待ってイライラしないのが15分っていう話をどっかで聞いたけど
確かに、
うん、それでいくと、まあ、全部聞くのにちょうどいい時間っていうか、うん、まあ、コーヒーブレイクも入れつつ、
ああそう、
ね、はいはい、いいかなとは思うんですけれども、
あのみっちり音楽ってわけじゃないからね、途中で SE がメインで聞こえてくるところも、
うん、
お茶を入れるシーンだったりとかっていうところも、
まあ、ゆったり聞いてもらうにはすごいちょうどいい
作品だなって、いいかもしれないね、
耳のリフレッシュ。
またあや色でも今携わってくれる人が多くなってきたので、
はい、いやでもゆっくりした作品でなおかつ短いっていうのは結構貴重ではあるよね。
そういう、確かにね、あれ以降作れてないですからね、
結構偶然の産物
本当そんな感じだよね。
うん、
改めて聞きましたけども、
はい、
よう作ったわ、
うんうん、
お疲れ様でございました。
あ、いえいえ、お疲れ。
何年かぶりにありがとうございました。
いえいえ、当時は SE とか M の指定は何もないからもう全部投げっぱなし
で、そうそう、もうセリフのみ、
セリフの
み、音楽入れてくださいの指定のみ、
おっていう感じ。
そう、そのもう丸投げ以上にどうにかなるみたいな、
あのサイン決めずにボール投げる野球で
よう取ったな、
ボール取らないといけない、
よう取って、あの二塁で盗塁したランナー刺したぐらいの勢いがあります。
シュッ、ノーサインでしょ。でも
ノーサイン、
ノーサインなんだよね。
ありがとうございます。いやー、なんか懐かしいですね、
はい、こそばゆい、
こそばゆい、あ、こそばゆい、
結構こそばゆい、自分も出てるからこそばゆい。
またこういう作品を作れたらいいなと、
短い作品でゆったりとっていうのが
一つ
テーマでね、う
ん、それではお手紙をたくさんいただいておりますので、
はい、
前回、前々回ですかね、
前々回、
ようこそ広島への紹介をさせていただいた時のお話です、
はい、
間抜けな親父、このヒントいいですね、小田さんのこういうポイントに気づくところがすごいなって本当思います、ということで、拍手いただいております、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
間抜けな親父、
いや宮地博士、
そうそうそうそう、
ね、
上手につけていただきまして、
小田さんのアイデアらしいですよ
どうだっけ、あれ、
車の中で話してたじゃん確かなんか広島を観光してる最中だった気がした。 話して、遊びに来たんだっけ、
うん、
で親父の名前どうしようかみたいな時に、そう
最初全然決まってなかったんだよね。
そうそうそうそう、
で作中でも出てこないんだよね。
うん、出てこない。
であれ M3 で CD 作るから、
うん、
その時に キャラクター名あった方がいいのかな
っていう話になった、
ね、お好み焼き屋の親父だとね、字面がね、
そうだね、
その斉藤裕太君と大野早苗さんと
長い
んだよね、お好み焼き屋の親父ってなるとちょっとダサいので、
うん、
なんかないかと。それで出てきたのが宮地博です。
ですよね。いやいやいやいや、でもどういう流れだったかちょっと確かに忘れてはいる。
忘れて
る、会話の中で出てきたと思う。
うん、
宮地博。
言っときますと、小田だけのアイディアではありませんということで。
なんか話しながら出てくるんでね。
宮地博でよくねみたいな、そういう軽いニュアンスだったような気が
する。それこそ宮島にいる時だった気がする
もん。宮島に行った時かな、改めて行って
車の中で話したような気がしたよ、
ね、アホですね。
なんかね、パッと降りてくるんだと思う。そういうのが
多分呼ばれるんですね。
呼ばれる
んだ、呼ばれるんですね、うん、キャラクターにね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、ようこそ広島へでは、小田さんの役が一番好きでした、印象深かったしということでいただきました。あの北海道の B の人、
はい、
こちらにもいただいて、
はい、ありがとうございます。
聞いていただいております。
聞いていただいております。おめでとうございます。
ありがとうございます。お好み焼き屋の親父
ね。え、いやでもやっぱね、広島弁がきちんと話せる人じゃないとあれはできないし、
うん、そうなんだね。
うん、雰囲気全然出ないから、広島の人じゃないと。だからエセ関西弁だの、エセ方言とか聞くと説得力全くなくなるからね。
そうだね、
うん、
まあ、根っから逆に言うと広島弁じゃないと太刀打ちできないぐらいの感じで2人に仕上げてもらったので。
いやでも広島弁を耳で聞いてるとどんどんね、つられそうになって危ないんだ俺は。
危ないね、
うん、やっててね。
あれ危ないね。一人唯一ね、図書くんの役が唯一。
そうだよね、
そうです、
広島じゃない、相手も広島の方だからっていうことだよね。
小手まりさんに、
本当だよ、多勢に無勢だよ。
やっていただきました。
はい、
面白かったね。
いや、小手まりさんの演技はね、また面白いからね。
上手にというかね。
何の演技、ときめくわ、でもあれは。
何の演技指導っていうのも特になく、
ね、
ニュアンスで仕上げていただいて。
来てなんかすごい最初の姿がちょっとパッと浮かんで、ね、その後なんかちょっと怒ったりとか笑ったりとかっていう。あそこで喜怒哀楽が出るのがすごい面白いんで、あの表情がコロコロ変わる感じがすごい可愛らしくてね。
あれはね、
うん、
よかったですね。
よかったね。
また恋のお話も書いてみようかな、
恋愛もので、
ね、
いやなかなかね、あの可愛らしい女の子を出すっていうのが難しいよね。これあの長編じゃないと表情を変えるっていうのが難しいでしょ。
難しい、
うん、
あの短編で描くと大丈夫かなっていう、
この子大丈夫かなっていうになっちゃう。
情緒不安定になる
からみたいな感じ
になっちゃう。ちょっと危ない、
ね。そうだね。
やっぱりあのようこそ広島へでも1話単位でちょっと怒って
治ってまた、うん、で少しずつ近づいて、
ちょっと冷静になって、でちょっと笑ってみてっていう段階があるので、うん、またあんぐらいの尺でやってみれたらいいかなと。でバツさんから、
はい、
あの
もう言っちゃってるよ。
フライトは、
はい、
あの札幌アフレコカンパニー、
はい、
佐古の方に今はもう残ってるメンバーなら何でもできますよ、かっこ笑い。
あ、ありがたいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にもうなんか、いやもうこっちは2人しかいないから。
今でこそね、あの羽根子さんと、
はい、増えましたね、
あと緑さんが
本当に
あの
手伝っていただいて、もう力になっていただいて、
早くしろっていうぐらい
つけバンバン叩く感じ。
そうもうぜひ次の作品書けたら教えてねっつって、
お
もういつでもできる体
制、臨戦
体制を常に、
はい、
本当にそういう状態にようやくね、3年かけてなりましたので、
はい、いやありがたいね。
でさらに北海道でも OK だぞと
声をいただいて
ね、本当にその説はありがとうございました。改めて
本当にあの大人数で何かやるっていうのはね、
やっぱりすごいな、あの力っていうのは。
やっぱ人が多いとそれだけの、ね、力はあるよね、持っていくのに。
本当にね、あの工藤くんとかね、
うん、
ああいう言ったら悪いんだけどちょい役ポジションの
人たちが、いやでも、ね、もうちょい役っていうのはいなきゃいけないっていうのは分かるよね、本当に。
お友達、女の子の友達役、うん、1話分 2話だったかな、
うんうん、
あの倒れるシーンのところしか
出てこない、
出てこない人もいるんですけど、そういうところもやっぱりあのエコーでね響いて名前を呼んでくれるっていうところを描けたからこそ、あの悩みみたいなのがこうどんどん出てくるから、うん、
話を進める上で誰かいないと会話にならないっていうのがね、
ね、やっぱり難しい、
難しいですよ。
あのやっぱり2人で仕上げましたけども、やっぱり広がりが持ちづらくなるからワンシーンで収めないとみたいな感じにな
ります
からね。2つ折りとかもやっぱりね、
なりますね、
難しいですね。
あのお客さん入ってきてそのまま続けていくとどんどんどんどん、まあ、やっぱり長くなっちゃうし、
そう
その上巻き込む人増えていくし、で結局何があるのって言われると、まああの先何もないから、結局
本当にあのまたね、あの今もう2年ぐらい経ちますんで、次の春で、
そっか2年か、まるっ
と2年ぐらい経ちますんで、
うん、
あの1年かけて、
はい、
あの綾色で、フライト公開を、
はい、
15話ぐらいだっけ、
15話もなかったと思う、
12じゃないね、13、14ぐらいありましたんで、
いろいろ混ざってる、いろいろ
1年間で公開を終えましたので、
うん、いや長かったような短かったようなって感じだよね。
なんかでも聞くとあっという間なんだよね。
まあまあそうね、
うん、自分でも時々バイクに乗りながら聞いてるんですけども、
好きだよね自分の作品。
いやーやっぱりね、あの元気になれるね、フライトは。
あ、ようこそっていう意味合い、あもうあの最後広島もそうだけど、どちらもようこそっていうことが題材になってるんだけども、
う
ん、
そう
なんか明るくなれるような、
ね、
ウェルカムっていうことだから、まあ、受け入れてくれてるっていうこと
でね。そう、うん、あのまあどっかで話したかもしれないんだけど、最後のね、ようこそ、
うん、
道南大学飛行機サークルへ、あれがやりたかったっていうね。
本当に？
いやでもあの雰囲気っていうのを、なんていうかな、真面目な話すると、
うん、
あの北海道でやってる彼らの、まあ俺も感想を送って受け入れていただいたみたいな感じもあるので、
うんうん、
あのそういうもう来るもの拒まずニコニコしてるっていうあの雰囲気を作品に閉じ込めたかったなっていうのは真面目なとこ、うん、まああの不真面目な話をすると、
はいはい、
行くぞ中島、
そうだね
行くぞ中島
っていうあの
かけるのセリフがありますけど、
行け磯の
行くぞ中島っていうのが
やりたかっただけだよね。
やりたかっただけ、
一番最初にそれが
すいません。
でさらに裏話を話しするとあれ中島じゃねえんだよな。
すごい痛かったねあれね。
あれちょっとひどいね。
中之島だったんだよね。まあそんな感じの。まあなぜ磯野だったかっていうところをね。
もうね
、あのあそこがやりたくて。
なんということでしょう。
もうなんということでしょうです。
ね、
本当にね。
まあでもあのなんて言うんでしょう。いろいろやりたいシーンがあるっていうのはいいことなんだろうなとは思いますよ僕はね、
うん、
そのあれがやりたいこれがやりたいっていう意欲っていうのはすごい大事なんだなっていうのは本当に、
ね、
くだらないことだとしても
行け磯の行くぞ中島っていうのがやりたいだけで、
うん、
空飛んじゃえたので、
まあいろいろその時混ざってたんだよね。
そういろいろね悶々と
混ざってたし、
そうそのエピソードの種みたいなのがたくさんあって、
あれがいいんじゃないこれがいいんじゃないっていう話をしてたんだよね、うん、そのまあ人力飛行機っていうものがちょっと一時期
そうあの感動エピソードになってた
部分もあるし、あったし、そう足つったって言って、
そう
それでも漕いでっていう、
本当にねあの琵琶湖でやってる本家の方
ね、
すっごい感動させてもらったのがあったので、
あの真剣にやってるけどやっぱり面白いっていう部分
がね、すごいなと思ってね、
うん、
なんかで阿蘇良さんのあの太めの声、はい、
ちょっとあの筋肉ありそうな
声、筋肉ありそうな声
はい
ね、
あれが ねまたね、
であとバツさんのちょっと知的な
あのね、
あの
落ち着いた
声、落ち着いた、
羨ましいなって思うのは、うん、やっぱりその声の幅が、幅っていうかあのバリエーションが、
うん、
佐古さんはさすがにいっぱいいるなっていうのが分かるんですね。
そう、この間某漫画を
はい
パクって
言い方が悪いけど、まあ、
オマージュして、
オマージュして、はい、
リスペクトした感じで、
はい、
って言ったらいいのか、
はい、そうですね、
そういう表現の方がいいね、
まあ、あのここでは、
うん、
じゃあそういうことで、
あれ「さこい」って聞いてみてください。
まあ、僕は聞きました
ね。
いや、
あれすごいなと思った、ね、
うん、
だってあんだけのキャラクター、もちろんその元になるネタっていうのは、
うん、
あのもうすでに国民的なキャラクターたちになってるやつですけども、
そうですね、
あれが揃うんですよ。
2人で何かできるかって言ったら何もできないからね。その2人だけの国民的な作品なんかあったっけみたいな、
2人だけの国民的な作品をちょっと知りたい。
悟空とクリ
リ、でもあれはブルマがいてこその孫悟空ですから、
そうですね、
一番最初で言うと
男2人で進む物語ってなんかあるのかね。
どうだろうね、
あるかね、
ね、どうなんでしょう、あったら教えていただきたいけど、
教えていただいたら試しにやってみても面白いからね。
あ、
そのリスペクトして
あのリスペクト系はちょっとね、
はい、ちょっとね、
ちょっとなんか、
まあ、声真似できるかどうかちょっと僕は自信ないけど、
いや全く自信ないけどね、
ね、あの全く似てないっていうふうに言われても終わるかもしれない
誰っていう、
何がしたかったみたいな言われ
そうな感じだねまたやけどしそうな感じ
ね、あちちってね。
とそんなわけで、
はい、
感想をいただいております、
はい、
アソラかけるさんから、
ダンディーボイス、
ダンディーボイス
の、はい、なんと
筋肉質な声の
、はい、
21回目聞いてますぞということでいただいております。
なんでちょっとあわわわわな感じだった。
お世話になってます、バツかけるのアソラかけるですということでいただきました。ありがとうございます。相変わらず FM のミッドナイトラジオ的な雰囲気で聞いてて気持ちよくなりますね。麻薬的です。小田くんの元気そうな声が聞けて嬉しいです。最近としおくんの声が聞けていないので、気になっていますが、お元気でしょうか。
はい、生きてます。
よかった。健康に無事すくすく育っていればそれでいいですということでいただいて、
はい、すくすく育っているかどうかはちょっとわからない、もう身長は止まってますけど、はい、
さて、小田くんのくすぐったい恋愛劇聞きました。海から昇るを前回ね紹介、
流れ星と
ですね、海から昇る流れ星を紹介させていただきましたけども、
はい、
恋愛劇聞きました。これをきっかけに初めて拝聴したドラマでした。海の美しさが音でどれだけ表現できるものなのかと思いましたが、とても美しい海に仕上がっていましたね。音響面でも言葉の綺麗な紡ぎ方でも、両面がお互いをちゃんと相乗効果を生み、その世界に自分の身を投じられる作品に仕上がっていて、非常に素晴らしい印象を受けましたということで、すごい音響面、
すごく難しいこと言われた気がするあのお堅い言葉で褒められた感じがする。
いや素晴らしい印象、
いやいやいや脚本、
ね、めっちゃ褒めていただいてますけど、
俺でも海から昇るの脚本はいつまでたっても引きずってるよ、はい、引きずってる。これをベースにもっとなんかしようぜみたいなことは言うじゃない。
そうね、これも ABC ですでに話してることかもしれないけど、あそこが起点になってる部分はあるかもしれない。
あるよね、
うん、
うん、あれでじゃあどうやってその風景を見せようかみたいなのが出たりとか、うんうん、あれでちょっとどういう風に話を展開していこうかみたいなのが出たりはした。
本当にまあ種になった作品というかね、
うん、
まあ改めて聞くといろいろ手直ししたいところっていうのは出てくるんですけども、
まあ、当時の良さっていうものはあるから、それはねなかなか。
で、まだちょっといただいております、
はい、
あとどことなくですが、小田くんの声の出し方がういういしい感じがして、物語の内容も手伝ってかくすぐったかったです。
はい、
はい、
これはもう君に
くすぐったかったって言われた。
あれは逆なんだよね。逆っていうか、
うん、
広島弁の女の子がいて、そうそう、広島弁の指導は小田がやってたんだよね。やってる。でもあのナレーション部分が標準語喋れないもんだから
そうそう、当時は、当時はって今もそうだけど、
まくってたんだよね。鉛りまくってたの、ナレーションの部分で全く標準語になら
なかったっていう部分、ね、標準語も身についてない、
直して直してっていうので、このああだこうだ標準語のイントネーションを伝えてで撮ったのが、まあ、ナレーションの方、
ナレーションの部分
だったんだよね。
小田がやってるナレーション、まあ、メインになって
ますけど、うん、だ広島弁でなんか喋るときは結構バーッといけるけど、標準語になると途端に声がちっちゃくなる
すごい弱気な
感じ、弱気な感じになってたなっていう印象がございますよ。
いや本当に違う違う違うって何回も言われながらね、
そこは上がるんじゃなくて下がるみたいな、ね、そう
全く分かんなくてやってます。あれだからなんだろう、ほとんど初めてに近い作品じゃないかな、マイクの前だって。
ナレーションやったのは初めてでしょ
多分ね。それより前には手紙の、
うん、
あの T だっけ、
T、
あの黒ずくめの男っていう感じでやって、うん、あれだけぐらいじゃなかったかな。
なこったんないんじゃない、なこったんないんじゃない。
でも、
うん、
臨時で小田しかいないから、とりあえず小田を使ってで、あと誰かいないかなっていうアイディアであれ生まれてるから。
どれ、
あの女の子役の人しか来ないみたいなね、海から、
あの日。
そうそうそうそう、
そんなことはないよ、そんなことはない、そんなことはない。
あれ何個かって並列してやったんだっけ。でもアイディアとしては、
うん、
あの基本的に人数少ない中で誰が出るかみたいな感じでやってたから。
そうそうそう、でもともとそのやろうって言ってたのが小田が主人公でやってたんじゃなかった、結局。
あれはそっか、俺が
元から元から
いるか、俺が出れるから、
出れるし、なおかつ広島弁が
のやつを勝負してみよう
っていうのでやったんでしょ。
ありがとうございます。浅田さんのお手紙まだ続きです。
はい、
札幌はだいぶ冷え込んできました、
はい、
今日ということで11月4日にいただいてるお手紙なんですけども、最低気温6度、
最低気温、気温6度、
最低気温6度、
6度、
まあ、もっと寒いよね今ね。
そうだね、今の時期になるとね、
もうね12月近づいてきましたん、ね、で白い息も日常化してきました。でもストーブはちょっと我慢しようと思ってますって。いつまで頑張ったんだろうね、
ストーブないと厳しいな
小田くんも図書くんも寒さで体壊さずに、これからも優しい熱意のある作品作り頑張ってください、期待しています。それではこの辺で朝かけるということでいただきました。お手紙ありがとうございます。北海道も寒いよ、
6度ならまだ
一回も行ったことないけど、
寒くないかもしれないけど、あのでもやっぱり寒いは寒い、
寒いは寒い、
家の中ね、あの二重サッシだったりすることが多いから、うん、向こうはまだ家の中に熱がこもりやすいようなものだけれども、でも寒いよ、
寒いだろうな、違うんだろうな、寒さが、
寒さ痛いだろうね今頃だったら特に、
ね、
うん、
どうかお体ご自愛ください。あ、多分聞いてくれてると思います
。あ、どうぞ健康に気をつけて。本当にね、あの寒さにやられちゃうと喉やられるから、乾燥して。
そうなん、喉やられるのだけ本当にね、
ねえ、本当になんかカサッカサになっちゃうとちょっとね、気持ちが自分の中でも気持ち悪くなっちゃうからね。
そうそうそう、しっかり体調を崩さないように、また声での活動も頑張っていただきたいと、
はい、
お手紙たくさんいただきましてありがとうございます。なかなかこうやってね、
ほい、
割と近い時期にお返事を ABC でできるっていうのがなかなかなかったので、久しぶりに、
お久しぶりです、
スペシャルゲストの図書さんも招いてですね、
はい、
ファイってな、
ファイ
あのお送りいたしました。
ファイトしてる、
ファイトしてる、
はい、
まあ今日はティーカップ&デイズという作品を聞いていただきまして、
はい、
そしてお手紙たくさん、いただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
次回はね、
はい、
また何か昔の作品を紹介しつつ、
何がいいかね、
次回何がいいだろうね。
冬が近いからスノーマンとかにな
っちゃう。スノーマンね、もう何回かやってるんだよ、
ね、やってるんだよね。
そうそうそう。
あ、この間ねバツさんにねスノーマンのね、はい、ペンギン役褒められた。
お、
やった、
褒められた、
褒められた。 あの頃 の、 そのペンギンの声を聞いてくれてたっていうので、うん、あれがいいみたい。
あの 2DK の作品を、ABC にまとめて倉庫に置いてますけども、
うん、はい、
何ってあのスノーマンっていうよりあのペンギンが一番人気あるよ。
あ、そうなんだ。
あのずるいね。
何が、ちょ、自分で書いてんじゃん何がずるいのかよく分かんないけど、
タイトルに一切こう、まあ、もちろんリスペクトしたスノーマンっていう作品はね、は
い、あ、ございます ね、 絵本が
ありますけど、はい、あれをモチーフにして作品作ったわけですけども、
はい、
当時の感想もあれでしたよ。あの
ペンギン
がいるっていうことのナチュラルさにビビったっていうような声いただいて、
まあ、ペンギン普通いないからね。
ペンギンいたっていうね、
うん、
あの雪男が出てくるより以前にペンギンが飼ってんのみたいな、ね、うん、そこに皆さん驚いていただいたのと同時に、
はい、
かなりロングランであのペンギン気に入っていただいておりますので
。そうですね、
もうファンつきまくりの
ペンちゃんです。当時の名前と今の名前があの漢字が違うのよ、図書の。
あ、はいはいはいはい。
最初なんかバツさんからはあの結びつかなかったって言われて、
はいはいはい、
そんなに声変えてたっけなって思ったけど、
うんうん、
まあでも当時そんなに僕の声は2DK の方では出てなかったから。
そうだね、そうそうそう、 2DK の方ではほとんど出てない、
出てなかったからちょっとあんまり繋がらなかったっていうのがあるみたいで。昔はねウサギだったからさ、
そう、文字をね、
そうそうそう、
ちょっとあの後で、おまけのコーナーに文字書いてお
きます。あ、文字書いておくの、
文字書いておきましょう。
ウサギ跳ねるみたいな、
ウサギ跳ねる
飛ぶだったから、
そうそうそう、
あの飛翔の翔の字
は、ね、ウサギにね跳ねるって。
でもねあの字面だとねなんか画数悪いみたいだからさ
そうなんだよね、
うん、あとなんかこうウサギっていう文字が入るほど可愛くはないから
あ、まあいいタイミングで変えたんじゃないかな、変えとこうかなというわけで、今日は、長々とお付き合いいただきましてありがとうございます、
ありがとうございます、
スペシャルゲストのうさぎさんこと、
はい、友なる金図書でございます、
ありがとうございます、ABC 第22回目を数えます。今日は、ティーカップ&デイズを懐かしい作品お送りさせていただきました。お相手は脚本担当の小田と
音響担当図書でお送りしました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。